久しぶりに静岡の教会に戻ってきまして、ゆっくりと昨日は楽しく、まあ、今日も朝もそうですけども交わらせていただいております。そうですね、私たちの教会でもこの聖霊のシリーズをですね、かなり長い期間かけて、この求めて学んできたんですけれども、まあ、ある牧師さんが、その教会はですね、このもう今の時代は聖霊の賜物が、この与えその顕著な働きはね、まあ、その時だけであって聖書が完成した今は、そういうものはもう必要なくなったっていう、まあ、そういう教えですね、まあ、そういうところにいらっしゃった牧師さんで、まあ、でも、このある姉妹がですね、彼にこう言ったそうですね。このいわゆる聖霊の働きを認めている人たちが集まったこの集会に、まあ、それを目撃してですね、で、あの人たちはイエス様本当に生きてるって、その英語でアメリカの話なんで Jesus is real って、ね、本物だと。イエス様がその頭とか形とかなんかそういうものではなくて本物だと、本当だと。まあ、これが、まあ、結論から言いますと聖霊を受ける結果であります ですね。ですから、まあ、学びというよりも知識的な体系というよりも実践なんですよ。で、実践のために必要なものは積極的な信仰ですね。あなた方の信仰があなた方を救ったと、あるいは癒した治したという言葉が数多く出てきますよね。まあ、ある姉妹がですね、これも面白い話なんですけれども、この聖霊のバプテスマを受けてですね、そして異言が出てきたんですね。で、それはなぜかというとですね、なんかこの嵐のような音が聞こえたと、このちょうどペンテコステの時のことを、このあって、それでその時にですね、この満たされたんですね。そしたら実は何か隣かなんか分かんないんですけども、なんか事故があって、なんかこのなんかなんかそれの音だったんですね。でも分かりますか、その信仰を働かせるということですね。その受け身ではなくて、その実際に欲しい、この聖霊様、あなたの全てを私は受け取りたいという、何らか具体的にこの行動に移していくという、まあ、ちょっと恥じらいであるとか失敗とかですね、まあ、そういうものを取り除いてですね、勇気を出して、先ほどのお話のように子供のようにですね、この前に出ていくということが必要になります。ですから今、周りの方々のことを気にしないでください。こうなんか思われどうしようかなとかね、あとはね、もう一つの恐れはね、秩序が乱してしまうんじゃないかっていう恐れが出てきます。でも、まあ、和夫さんもいますし私もいますので、そういうなんか変なことが起こっても見てますので大丈夫です。で、本当に変なことだったらちょっと連れ出します。それは冗談ですけど、でも本当になんかそういうものだったら、だから要はお話したいことは、求めてですね、主が何かされるっていうことを促しを受けたらですね、まあ、そのまま動いていくような、姿勢で、そして、まあ、今からこの、開いていくこの御言葉を聞いてっていただけたらなと思います。で、この後で導かれたらね、賛美をしつつ祈りの時間とか聖霊のバプテスマを受けたい人とかですね、この招いて、または隣の人とこの癒しのために祈るとかですね、まあ、体だけじゃなくて心霊も含めてですね、まあ、そういうふうに、していきたいと思います。で、まずは、ヨハネによる福音書ですね、14章16節と17節をお読みします。ヨハネによる福音書の14章16節と17節を、お読みします。 私は父にお願いします。これイエス様語られてますね。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方も見ず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。ちょっと一言お願いしますね。愛する主を感謝いたします。今イエス様のこの、お言葉を、イエス様の愛に満ちたこの愛の最後まで限り尽くしていくために足を洗われた後にこの方を、イエス様お語りになりましたけれども、そのもう最後のイエス様が愛の限りを尽くして、語られた言葉のこの一言、もう一人の助け主パラクレトス、このことを今 読ませていただきました。主どうぞ、ここから、どうぞ一人一人あなたが語ってくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。イエス様がこのお語りになったこの約束の中にですね、聖霊様と、この人が持っている関係のですね、3つのうちの2つが書かれていますですね。この方が来られれば共におられるという言葉があります。共にいる、ちょうど共にいる、ね、剣道さんのところに、まあ、ちょっと聞いてくださいね、はい、共にいる、けれどももう一つですね、17節の最後を見るとあなた方のうちにおられるからですとあります。これはちょっと不可能ですね、はい、戻ってくださいですね。剣道さんが私のうちにの体の中に入ることはできませんので、ちょっともうここからは想像するしかないんですけれども、この2つの関係がここには書かれています。で、ご聖霊は神であられて、神であられます、神であられて全てのところにおられて、そしてまだイエス様を知らない、イエス様を信じていない、イエス様を心に受け入れてないという人とも共におられるわけなんですね。で、この共におられる、これはギリシャ語でパラと言いますけれども、パラクレトスのパラですね、共に、まあ、横にいるというかですね。で、この関係が、まず、そこから始まるんですね。で、同じように助け主についてイエス様が16章でヨハネの16章でお語りになられてですね、18節でその方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてというのは私が父のもとに行きあなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。とやはりこの助け主についてですね、世にその誤りを認めさせるって、この共におられるというその関係の中で世に誤りを認めさせるということを行ってくださるわけなんです。ご自身が救われたということ、または救われるということ、なんで信じることができたのか、なんで罪が自分にあるということが分かったのかというのは不思議ですよね。ある方はどんなに知識的に努力して、そして聖書のことを知ろう、キリスト教のことを知ろうと努力しても、やはりこうつまずいてしまうというか離れてしまうというかという方々がいる一方で、いろんな問題を持っているのに 人間的には社会的にはあこれまずいなと思ってるのにもかかわらず、そういうふうに見えるにもかかわらず、確かに救われ、確かにその人から愛が流れていて、確かにその人から喜びがあり、周りの人たちを変えていってるという不思議な現象が、まあ、起こりですね。でこれがもう本当に聖霊の働きでなければできないわけなんですね。この罪についてというのはと書いてありますが、私を信じないからですとあります。で私たちが普通罪ということを考えるときには、何か嘘をついたとか、物を盗んだとか、怒り散らしたとかですね、まあ、そういうことを考えるんですけども、ここでは何ですか。私を信じないからっていうのが、これが、罪なんだよということを言ってるわけですね。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった。神はあなたを愛しています。でこの言葉に対してその悟りを与え、自分のものだと受け入れることができるようにしたら信じるということですね。で信じなかったらどうなるかって言ったら、その罪の許しの備えがもう残りはなくなってるよって、もうこれが最終的な、もう究極的な神様の約束なんだよということを悟らせてくれるわけなんですね。だから信じないということが、その許されない罪と言ったらいいかな、もう他に罪がの許しが残されていないということを教える。で義についてというのも、これ不思議なんですよ。義と言ったらね、何かこうしっかりと良い行いをしてきちんとやってってなるじゃないですか。で何て書いてますか。私が父の身元に行き、あなた方がもはや私を見なくなる。何のことを言ってるのかなってあるじゃないですかね。これは間もなくこのイエス様復活された後に昇天される話をこのされているんですよ。なんでこれが義なのかという、昇天、天に挙げられる、父の身元に行く、イエス様が父に受け入れられているということは、父の義に基準に達しておられるということであります。ですね。つまり神のような義を持っていなければ天の中に入ることはできないという意味なんですよ。普通はね、義というと誰かと比べてます。でその中で悩むんですね。うまくいかなくなると、まあ、すごく落ち込んで、いろんなことを考えてしまいますよね。でこうちょっと上がってると高慢になってますよね。まあ、すごく善行のように見えてしっかりとやってる普通の生活をしていてもですね、非常に心が高ぶっていますね。でここで言ってる義というのは絶対的な義です。相対の義じゃなくて絶対の義ですね。ちょこっとでも失敗したらもういけないんです。達成できないんです。99歳まで完璧な生活をやっていて、そしておめでとうございます、もうすべてあなたは完璧に過ごすことができましたねって言って、ちょっと俺は全部できたなって言った時に交通事故で死んじゃったらもうダメなんですね。完全な義なんです。というのも教えてくれるのは、この世ではありえないでしょ。だからもう一人の助け主が必要で、イエス様が地上におられて山上の水訓を語られた時には、それがもう火のようにこう顔が真っ赤になるようなイエス様の御言葉があるじゃないですか。バカと言ったらもう最後の審判でそこに行って裁かれるとかですね、もうそこでイエス様の前でもう私ダメです、私罪人で憐れんでくださいって言えるんですけど、もう一人の助け主が来てくださいますので、それを明らかにしてくれると。だからイエス・キリストはやはり信じることによって義と認められるということも教えられるわけです。そして裁きについて問われています。これも不思議なんですよ。裁きについてとは、あなたが裁かれるからです、地獄に行くからです、書いてない。なんですか。この世を支配する者が裁かれたからなんです。不思議ですね。これも不思議ですね。なんだ、この世を支配するもの、悪魔なんですね。この世の神とも書かれていますが、裁かれた。イエス様が十字架につけられた時に、もう悪魔は私たち人間に対する支配するこの手がちょん切られたような感じですね。 で今イスラム教の人がねこうちょん切っちゃうじゃないですか。もう悪神様 もうちょん切っちゃったんです。悪魔がもうこう私たちの生活を握っているのをね、十字架の流された血によってもう切ってしまっているんだけれども、コントロールをすることができなくなってしまったんだということが、まあ、ここに書かれているんです。これも十字架の言葉なんですよ。御霊の現れと力なんですよね。というのが共におられる聖霊の働きであります。そしてイエス様、私は罪人です、本当に私はもう天に顔向けはできません、ちょうどあの主税人でしたか、あの神殿の敷地にも入らずにですね、憐れみを請うた罪人と同じように祈るときに、そして全く神様の憐れみによって私はあなたを受け入れますと、あなたに従っていきますと、このように決断した、心に決めた人は、神様が、イエス様が、私はあなたのうちに入るよ、ちょうどあのラオデキアの教会の人たちのように、私は戸を叩いて、そして共に食事をするよという、このように内なるキリストを経験することができますけれども、内なるキリストというのは聖霊によって可能なんですね。聖霊様が一番私たちにとって三位一体の異格といいますね、人格って言ったら人格って書きますけれども、難しい日本語ね、英語だと person って言ってね、パーソンでも全部通じてるんですけども、わかりますね、神格って言ってもいいですね、神様の格、一番神の、三位一体の神の異格の中で私たちに近しい方であります。身近な方なんですね。父子聖霊の神と、私たちは霊と魂と体を持っていて、その霊の部分において聖霊と交わることによって、イエス様と同時に交わっていることであり、父なる神と同時に交わっていることになるわけなんです。で、うちに住んでくださいます。ですから他のいろんな箇所で、あなた方の体は聖霊の宮であって、聖霊があなた方のうちに住んでおられることを知らない、あなたの体は神によって変えておられたのことを知らないのですかと、もう書いてありますし、そして、キリストがうちにおられるということは、キリストの御霊がおられるんだということも、ローマの8章のところに、ですね、書いてますね、御霊の、9節に、ローマの8章の9節に、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのですと。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんと、これはっきりと、キリストがうちにおられる、またはキリストが、私たちがキリストのうちにいるという関係は、このもう一人の助け主があなた方のうちにおられるというところで成り立つわけなんですですね。そこであの有名な第二コリントの、言葉ですね、開かなくていいですよ、私が開きますからね、4章のところに、17節最後の2節ですね、主は御霊です、そして主の御霊のあるところには自由があります、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと言って、私たちの生活そのものがイエス様の形に変えられていく、回復していく、神の形に作られたものが罪を犯したことによってそれが損なわれていたところを、神がそれを回復させてくださって変えてってくださるということを日々経験していく。で、これが完成するのはイエス様が再び戻ってこられ、教会のために戻ってこられる敬虚の時に、イエス様は、この復活の体、栄光の体を私たちに与えてくださって、罪のない体を着させてくださることによって、完成されますですね。この働きが内なる御霊の働きなんです。で、これをちなみにギリシャ語ではエン EN と書きますね。N、と言いますね、英語だと IN ですね。IN で IN ですね。うちにおられます。でここまでが、何でしょうね、本当にまずイエス様を初めに受け入れた方々が基礎教理って難しい言葉を使って基礎として教えとしてこの教えられるものでありますけれども、で次の話がですねあまり語られない、語られたとしてもちょっと極端に語られる。で何かというと、この例えば、なんかでっかいこの誰かが前に出てきてふわーとかってね、このコートをね振りかざすとなんか倒れてね、そして、なんか癒されましたとかなんだかって言って、そういうなんかこうショーみたいなねでっかいことのように語られていくものか、あるいはプログラムをこなしていきましょうと、教会の中でと。で、選挙の地に行きたいですか、まずはプログラム、進学校に行って一生懸命勉強してね、外国語も勉強してとか、じゃあ弟子訓練だったらちゃんとこのテキストをしっかりとやってとかですね。でそういう両極端の話しかこうしばしばなってこない。何でかというと人間ってね、極端は楽なんですよ。バランスが難しいんだよね。イエスさんはバランスのある方な、知恵に満ちた方でバランスのある方なんですね。いろんなこと言われるでしょ、もうこの税金は納めるべきだかどうかっていうこともですね、この言われた時にどっちかっていう感じでしょ。だけどイエス様はね、これはカイザルが書いてあるから、カイザルの名がカイザルを掘られてるから、じゃあカイザルに返せばいいじゃん、神のものは神に返しなさいって、こうやってバランスを持っておられましたが、でそういうことでこれから話すことも非常に基本的なことなんです。皆さんがまさにここに共に集まってイエス様が真ん中におられることを信じて集まっている、その公の場、目に見えるところ、あるいは、今度は、外に出てってその未信者の方々に囲まれて、生きていく、牧者はね、なんかいつもクリスチャンに囲まれてるんですけれどもあまり珍しいですよね。そういうクリスチャンの会社に勤めてる方だったらね、あり得るかもしれませんけれども、やはり未信者の方々に囲まれている時に圧倒的な不足を感じます。頭ではもちろん理解し、頭では説明できるけれども、しかしもう自分ではどうにもできない。イエス様が私から離れてもあなた方は何もすることができないと言いましたよね。 1% できるって書いてないんですよ。 0.5% もできないんですよ。 0% なんですね。でこのことを、2つですから、もう一回言いますと、この教会の全体のその中における神に仕えていく、そこで公にその外に見えるような状況で、この賜物を用いていく、御霊の賜物を用いていくというところと、あとは外に出てですね、そしてこの未信者の方々に対する証しの力、証しって言っても口だけじゃないですよ、大体になる、そういう話じゃないです。もう説明ができない、さっきのイエス様が本物、 Jesus is real っていう話ですよね。そういうことを皆さんも経験されてらっしゃる方も多いかと思いますけれども、本当に何もできない。特に家族伝道とか友人伝、家族伝道は本当難しいですよね。全部見られてるから。一番僕も皆さんもそうだと思うんですけども、本当にその人が変わったかどうかって身近な人に聞けば一番いいんですよね。教会ではごまかせるからね。私も含めてですよ、私の奥さんがここにいたらちょっとやばいんですけどでもこの前すごく嬉しかったんですよ、ちょっと余談になっちゃうんですけども、クリスマスの会にですね、ある姉妹 のお姉さんがいらしてね、でその姉妹はクリスチャンになる前はいろんな宗教回ってたんですけども、でお姉さんもよく知ってるんですよ。で私がね、ここは結構残ってるでしょうってね、結構長いことねこの宗教でとどまってますよねって僕が言ったんですよね。そしたらその通りだと。で変わったって言うんだよね、妹が変わったと。だから誘われたら来るよって。 本物ですよ。お姉さんが言うんだから本物ですよね。でこの力なんですよね。でこのことについてお話しします。でそこで、弟子たちがどのようにこの聖霊の関係というものを見てきたかというこのお話をまずさせていただきますけれども、この同じヨハネによる福音書の中にですね、イエス様復活された後に20章の22節で、こう言われるとってイエス様がね、この平安があなた方のと、あなた方と共にありますようにって言われた後にね、彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。であなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはあなた方はそのままに残りますと。聖霊を受けなさいって息を吹きかけ、息という言葉ってヘブル語では、風という言葉と、霊という言葉、神の霊の言葉は全部同じルアフっていうヘブル語なんです。全く同じです。だから文脈によってその訳が変わるだけなんですよ。息と風と、だからイエス様は息を吹きかけられて、あの全能なる神様がアダムをお作りになられた時にも息を吹きかけられて生きたものとなった、生きた霊となったと。ここでも生きたイエス様の息、私だったらちょっとね、あの何の力もないしちょっと息臭いかなっていう感じですけれども、あのイエス様のかけられる息ですから聖霊を受けなさいと言われまして、つまり聖霊がうちに入ってきてくださったわけなんです。復活されたと。そしてこれからのミッションを、使命をイエス様が与えられる、これは復活された後で、さらに、昇天される前にですね、一章の八節、使徒の働きの一章の八節でありますが、しかし聖霊があなた方の何ですか、上に臨まれるとき、あなた方は、約束は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとですね。上に臨まれると書いてあります。ですから共におられる方であり、うちに住んでくださる方であり、イエス様を信じた瞬間にイエス様はうちに住んでくださり、聖霊が住んでくださることによって私たちは本当に新しく命が与えられているわけですけれども、それだけではないんですね。上に望まれるですね。これギリシャ語でエピと言いますけれども、EPI でエピで、でそれで、英語だとアポンという言葉ですけれども、上から望まれるって言ってもいいですね。このちょうどなんかこうね、あの暑いなって夏ね、暑いなと思ってこのなんかジュースとか飲みたいなと思ったら、なんか上からなんかね、あのなんか去年流行ったじゃないですか、なんかアイスなんだっけ、あのほらなんか氷水をこうかけるやつね、いきなりうわーって上からね氷水をかけられたという感じ、または言い換えるとですね、この聖霊と私たちの関係が、よく言われるのか、こう自動車をですね運転しているんだけれども、ガソリンがないと、そして聖霊が与えられてガソリンが与えられて運転するんだけれども、今度はイエス様が隣にいて助手席にいて、おいちょっと変わってよって、ね、今までは私を助けてください、この私のしていることをあなたが助けてくださいという、自分が主導であったところがイエス様に明け渡すってですね。そしてイエス様がこの運転席に疲れて、ただそのエネルギーって言ったら変だけど、力が与えられるだけじゃなくて、その全てをもう、主が引っ張っていくように導かれるという、まあ、その関係とも、まあ、いろんな例えができますけれども、その上から望まれると力を受けるんです。でその力といっても、 何か自分がパワーアップしてスーパーマンのようになるのではなくて、ここを見ると私の証人となるという力なんです。この証人の言葉ですね、これとっても強烈な言葉が使われています。殉教者とも訳せる言葉なんです。殉教という、つまりイエス様だけになって自分が、横に置いられて死んでいる、私が生きているのは、私はもうすでに十字架にキリストともにつけられましたとパウロが言って、で私が生きているのは、このよみがえってくださったキリストを信じる信仰であって、私のために神が愛してそして死んでくださった、このことを信じる信仰によるのですという、この証なんですね。証を立てるための力です。証を立てるための力です。だから外側の働きになります。でまず2章で、あの突然の風が吹いてきて、激しい風が吹いてきて、そして響きが起こって、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上に聖霊がとどまって満たされて、外国の言葉で語り始めているのが始まりなんですけれども、それだけではなくて、複数回ですね、聖書の中に、この使徒の働きの中に、聖霊のバプテスマを受けた記録が残っていますですね。いくつもあるんですけれども、その後にだから聖霊に満たされたという言葉がありまして、それはもう聖霊のバプテスマを受けて、ペテロも聖霊に満たされて大胆に語ったとかですね、その時々に、その必要な時に神が満たしを与えて、力を与えて、そして語るということが、油注ぎがあるわけですけれども、その最初の体験というものが、このあるわけなんですね、聖霊のバプテスマが。で、ピリポがサマリアに伝道をしに行った時ですね、エルサレムで迫害があって、で皆が散ってって、でそしてサマリアの町に下ってって、キリストを述べ伝えて、多くの奇跡が行われて、それで、8章ですね、8章を見ると12節には、ピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。このバプテスマは水のバプテスマです。水のバプテスマです。だから水の中にドポンと入ったわけです。でも14節ご覧ください。さてエルサレムの人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。二人は下って、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけだけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからであると。わかりますか？二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。イエス様を信じてバプテスマまでを受けているんだけれども、聖霊を受けていなかった。でこの言葉を聞くと、あれ、じゃあ信じていなかったんですか？でも信じたって書いてある。信じたけれども本当に信じていなかったのですか？とね、こう矛盾している言葉がここに書かれているんですけれども、もう今説明しましたよね。聖霊と私たちとの関係というのは3つあって、2つ目が聖霊がうちに来られるけれども、聖霊を受けるというのは上から望まれるっていう話なんです。そして祈ったら何かはっきりと目に見える形での印があったんですね。この8節を見ると、それをシモンが目撃しているということは、何らかの形、予言か異言か分かんないですけれどもね、何かの形があってはっきりと認めることができたわけなんですね。聖霊のバプテスマをここで受けたわけです。そして初代教会の中ではユダヤ人の中だけでイエス様が受け入れられていたわけですけれども、神は驚くべき働きを、ユダヤ人にとっては驚くべき働きを行われた。それは全く関係のないユダヤ人とは、サマリアはね、まだ半分ユダヤ人なんですよ。根血だから異邦人とユダヤ人がくっついてる、まだこう半分ユダヤ人みたいな感覚がありますから、そんなに驚くことじゃない。しかし全く関係のないコルネリオというローマ の百人隊長ですね。彼が、彼とその一家がバプテスマを受けたんです。全然予測してなかった。10章の44節見ると、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人々たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれていたので驚いた。で、彼らが異言で話し、神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たち、私たちと一緒に同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの皆によってバプテスマを受けるように彼らに命じたと。ここの場合は、イエス様の御言葉を聞いて、もう聖霊、だから2番目のイエス、聖霊が住んでくださるということと、上から望まれるということはほぼ同時に起こった例ですね。ほぼ同時に。サマリアの時は少し時間が置いてあったけれども、ここではほぼ同時にその起こったわけなんです。で、今度、パウロがですね、異邦人への宣教をずっと行っていった中で、19章ですね、エペソに来ました。2節で、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでした。ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は、主イエスの皆によってバプテスマを受けた。で、パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたりしたと。やはりここでも信じたとき、聖霊を受けましたかと言って聞いてもいなかったということで、パウロはその信仰を持っていたと、持っていたエペソの信者たちを見て何か欠けているのを感じたんですよね。なんか、信じてんだけど、なんかイエス様のことがはっきりしなかったのか。喜びがなかったのか、変化が見られないのか、分かんないんですけども、それで聖霊を受けましたかって言ったら、そんなこと聞いたこともないと。それでイエスの皆によって改めて、このヨハネのバプテスマだったので、イエスの皆によってバプテスマを授けて、そして手を置いて、置いたんですよ。そしたら、聖霊のバプテスマを受けたわけなんです。で、このように、続いていくんですね。私たちにもこの約束が与えられています。最後にですね、イエス様がカリオの祭りにお語りになった言葉を、見ていきたいと思います。ヨハネの7章の、37節ですね。祭りと書いてますけど、これはカリオの祭りなんですね。その開きますか、7章の37節です。祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊を、この栄光というのは手に昇られて神の栄光を受けるということですね。受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからであると。大いなる日というのは最後の日ですね、8日目なんですけれども、このカリオの祭りというのは、荒野で旅をするイスラエルの民を神が 無事に守ってくださり、約束の地まで導いてくださったということを記念する祭りでありますけれども、最初の7日間というのはシロアムの池から祭司たちがこの水がめに水を入れてですね、そして運んでいって、そしてみんなで行列を作って、そしてもう本当に音楽を奏でてですね、喜びながらですね、上にこの都登りをして、この神殿の敷地内まで行って、そこで水を注ぐんですよですね。そうやってモーセが杖を打ってですね、岩から水が出たと同じように神が水を与えてくださったということをお祝いして、8日目には何も一切しないんです。なんでかって言ったら、もう約束の地に入ったことを意味していたから。その時に私の元に来なさいと、信じなさいと、そうすればあなた方のうちから聖書が言っている通り池の 水の川が流れてくる。この聖書が言っている通りってどっかっていうとね、イザヤ書とかにこの御霊が注がれて荒れ地に川が流れるっていう言葉があります。でここで心の奥底ってね、新改訳は訳してますけれども、これね、腹からなんです。腹、もっと深い部分です。心っていうとなんかね、ちょっとまだ表面的なんで、腹って腹黒いって言葉あるじゃないですか。あと断腸の思いっていう中国から来たね、言葉が出てますよね。ああいう内容です。結構聖書にはイエス様が哀れんだっていう言葉も、この肝からっていう感じですね。肝から憐れんでるって感じですね。なんかそういうもっともっと深いところから出ている共感を憐れみっていうんですけれどもね。でここでも腹から出てくるって言うんですね。でしかも流れ出るという言葉が、これがほとばしり出るっていうか、このね、鉄砲水のことを表してます。でさっき荒野の話をしましたが、イスラエルに行って今でもそうですけれども、面白いことが起こります。歴史する人が毎年何人か出てきます。歴史です。でどこで歴史するかって言ったら、ネゲブの砂漠だったり、砂漠で歴史ってわけわからないじゃないですか。イスラエルと枯れ川というものがたくさんあります。水が通った跡はあるんだけれども、全くそこは水がないという状態なんですが、砂漠においては年に1回か2回ぐらいは雨が降るんですね。降った時が大変、鉄砲水になるんですよ。でさっき言った歴史っていうのは、だいたいそのハイキングしてるっていうか、その砂漠の中をね、この、歩いてる人っていうのは、そういうね、低いところを歩くんですよね。高いところを歩かないで低いところを歩くので、そこで逃げる暇なく溺れちゃうんですよ。あなた方の腹からこのような鉄砲水が流れますよ。乾いてるものは私のところに来なさいと、かなりすごいことを話してます。ちょうど今ここに水がありますけれども、この水が入っているのは、これはうちにおられる聖霊の関係ですね。水がないときにはまだ隣に水がある、そういう関係ですけど、水は入ってますが、これをさらにさらに水を付け足していったとしたら、溢れ出るわけですね。でこの関係がこの聖霊のバプテスマの関係なんです。うちでイエス様を信じ喜んでいるだけではなく、そこから溢れ出て客観的に、客観的に自分を通してですね、自分の内のみならず自分を通して人々がイエス様に出会っていく、イエス様によって変えられていくということが起こるわけなんです。で大体クリスチャンの悩みというのは、なんか私悪いことしてるから、まだ欠けてるから、この人がまだイエス様のことを信じてくれないとか、なんだかこう言うんですよね。ああダメだ、でがっかりして、私なんか悪いことしたかしらって。で私いつも励ますんですよ、イエス様以上になれないよって。イエス様も失敗してんですよね。失敗なのかな、失敗じゃないよね、イエス様だから。イスカリオテのユダ選んだのイエス様ですよ。もうこれすごいでしょ。イエス様のところにみんな連れてこれました、人々。大失敗だよね。どんどんつまずいていなくなっちゃった。最後は自分の親しい弟子までがいなくなっちゃったですよね。まあちょっと話はずれたというか、まあ大事な話ですけれども、自分じゃないんですよ、言いたいのは。今お話ししたかったのはこういう話があったんですね。 自分じゃないんですね。で大体聖霊のバプテスマっていうと、なんか自分がワクワクってハレルヤ、まあ、そういうのもありますよ。だけど自分が落ち込んでる時に、ああもうダメだって言ってて話したら、ボソッとイエス様は救い主でしたの、したらゴロッと変えられてね、その人がなんか全く変えられてしまったって。外側の働きなんです。でもちろん内側の働き大事です。清められなきゃいけない。だからここでバランスが出てくるんですよ、ね、すごい神様が働いてくださってるから、内側なんかね、なんだ僕大丈夫なんだって言ってね、サムソンみたいになっちゃう。サムソン分かります？怪力で神様からすごい用いられて、ペリシテ人をどんどんやっつけて、その時のイスラエルはペリシテ人から救われたわけですけれども、内側はもう神との関係がどうしようもなかったから大変でしたよね。だからそういうバランスが大切です。清めの働きはいつも必要です。と同時に神は皆さんを用いたいと願っておられます。ですから今から求めていく時間を取っていきたいと思うんですね。イエス様は言われました。子供がねパン欲しいって言って石与えるものはいないだろうって。そんな悪い親いない。どんな悪い親だって父親であってもそこまで悪いことはしないのと、なおさらのことを天におられる父はあなた方に求めるものに聖霊を下さらないことがありましょうかという信仰によって受け取っていきます。ですから何か現象を求めないでください。神の約束をどうですか、福音を信じたときに信じたんです。気持ちはどうですか、一気になんか瞬間に分かったっていう人いますか。もうこう劇的に変えられたって、まあ、僕はそうなんですよ。皆さんそう言いますか。そうじゃない人もいるでしょ。信じたけどなんかあれって言っても徐々に徐々にあの時に信じたっていうものが変えられる。聖霊のバプテスマも同じです。約束を信じるんです。でこれ全ての信じるものに与えられています。あの人だけってのはないんです。これが新約の特徴なんです。旧約は一部の人だけなんです。新約は全ての人に私は霊を注ぐって言われたんです。だから老人も夢を見て若者は幻を見るって言って、いろんな人が、あらゆる人が昔の旧約の預言者と同じように預言を行い異言を語りっていう、その癒しを行う、その全ての信者が賜物を用いて与えられて主に仕えていくという約束が新約の特徴なんですよ。そして具体的にどういう賜物かということが第一コリントの十二章、知識、知恵の言葉、知識の言葉、予言、信仰、あと癒しですね、異言の解き明かし、なんか抜けたのがあったかなというのがありまして、そしてローマの十二章には教会の中で普通に行われているこの活動の中で行われている教える賜物、管理する賜物、憐れみを示すっていうのは、つまりこのなんか分け与える賜物とか、分け与える賜物もあって、そして憐れみを示す賜物、こういうふうにいくつもあるんですね。でこれを皆さんも求めてください。さあ超自然的なこともいいですよ。異言だって書いてますから。でも予言するほどがもっと素晴らしいってありますから、予言求めてくださいですね。あとは知識、知恵っていうのは大事ですね。知恵っていうとね、悪賢さを考える、これ日本語の知恵ねじゃなくて、聖書に使われている知恵は平安という言葉がしょっちゅうできます。箴言見ると分かります。で愚かなものは争いを引き起こすって書いてあるね。で両者がなんか分裂しそうな時にこうね、なんか神からファッと与えられて、そして平和が与えられるんです。この一致が与えられる言葉とかね、これ知恵、バランスってさっき言ったでしょ、そういう言葉ですね、知恵が。で知識というのは一番いいのはエリシャが一番典型的な人ですね。示されちゃうんですよね、何かその人の中に起こっていることについてですね。で取りなして祈るんですよ。その自然的には分からないけど、超自然的になんかあれこの人何か起こってるって思って、そして分かって、そして、まあ、取りなしの祈りをするわけです。で予言っていうのはその知識によって与えられたものを、この語る表に出す働きです。でこれがね、自分が意識しないときに起こるとき困っちゃう。なんでかというと、例えをね、これ話してね、 こういうことがありますって言ったらね、そこにその通りのところを通ってる人がいると。なんで私のこと知ってるんですか、誰かから聞いたでしょ。聞いてない。でもこれもとっても大事です。罪が明らかにされるってすごく大事なんです。悔い改めて告白したら何て書いてます、ヤコブ書に。癒されるんですよ。癒されるんです。怖いことじゃないんです。これはね、イエス様の温かい愛に包まれることなんです。そして本当に今まで言えなかったことをですね、本当にこの温かい神様の愛の中でそれを話して、そしてイエス様に包んでいただいて、そして心が癒されるだけじゃなくて、今度体も癒しが来るというこういう働きですね。そして癒しの賜物ももちろんありますですね。あと威厳もあります。あ、さっきような方、霊を見分ける賜物っていうのがあります。これとっても大事です。なんかよくわかんないんだけど、これなんかこの人おかしいなってあるじゃないですか。さばいちゃいけないから悩むじゃないですか、クリスチャンって。でもなんかおかしいよなって、これね大事なんですよ、ね、教会っていうのは清められてないといけないから、教えにおいても行いにおいても清められてなければいけません。だから必要なんですね。ということで、いろんな賜物があります。で、今からどうしましょう、賛美しましょうか。少しね、賛美しながらですね、この祈ってってください。祈る時間を、このバックミュージックでね、この流されて、そして祈ってって、で私はもう一度ここに立って、そして、導いていきます。もし示されたことがあったらですね、お語りください。威厳で語っても構いません。もしかしたら威厳を、この解き明かす人が与えられるかもしれません。あるいは、このバプテスマを受けたいという方はですね、前に出てきて和夫さんと私いますし、まあお互いでもいいですよ。祈ってバプテスマを受けられるように祈っていってもいいですね。もう導かれるままにご自由にやってくださいですね。はい、じゃあ、ちょっとですね、バックミュージックで、お祈りしてくださいですね。大丈夫ですか、時間大丈夫かな。同じ。